声の広報国見4月号ナンバー561編集発行国見町役場郵便番号 969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@tonkunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙、笑顔で巣立ちの時。表紙の写真、説明。中学校の卒業式の様子の写真です。卒業証書を受け取る女子生徒をアップで捉えています。表紙の写真、終わり。声の広報国見4月号ナンバー561コンテンツ主な内容第24回国見町フォトコンテスト2ページ国見農業ビジネス訓練初の長期研修修了生が誕生ほか3ページ新型コロナウイルス感染症対策4ページ巣立ちの時卒業証書授与式、修了証書授与式、6ページ。国見町職員人事、8ページ。町教職員離任着任、国見町消防団辞令交付、10ページ。奨励金、激励金交付式、11ページ。コンテンツ終わり。別冊。広報国見予算特別号本紙12ページから13ページ間の広報国見予算特別号は別冊です広報誌から抜き取ってご覧いただくことができます平成から令和へ国見の隠れた魅力を未来へ第24回国見町フォトコンテスト結果発表今回のフォトコンテストは、平成から令和へ、国見の隠れた魅力を未来へをテーマに募集しました。このコンテストの審査会は3月5日に行われ、審査委員長の清野真紀子二課会写真部福島福祉部長らによる厳正な審査の結果、町長賞に坂本千代さん福島市の梅雨空に咲くが選ばれました。なお、入選作品は次の通り巡回展示します。入選作品の展示。福島信用金庫国見支店、4月3日金曜から15日水曜。国見郵便局、4月16日木曜から4月27日月曜。道の駅国見厚かしの里、4月28日火曜から5月11日月曜。関越大文化センター、5月12日火曜から5月29日金曜。休業日などを除く、展示日程は変更となる場合があります。問い合わせ、企画情報課総合制作室、電話 585-2217。受賞者一覧、応募総数81点。継承略入選タイトル氏名住所の順に読みます町長賞梅雨空に咲く坂本千代福島市まちづくり推進協議会長賞光の共演大島一郎会津若松市議長賞豊穣の地展望野地徹福島市審査委員長賞、国見の春、馬場正幸、福島市。特別賞、 福島民放社賞、ジャンボな藤の花、長谷部進、福島市。特別賞、福島民友新聞社賞、春の陽気に誘われて、吉田光恵、国見町。特別賞、福島信用金庫国見支店賞、寒月大公園の夜桜、矢部光一、国見町。特別賞、国見郵便局賞、そよ風のそば畑、清野義雄、福島市。佳作、花火とイルミネーション、熊田幸雄、鏡石町。佳作、出陣を待つ人々、毛利秀一、伊達市。受賞8作品、梅雨空に咲く、光の共演、豊穣の地、展望、国見の春、ジャンボな藤の花、春の陽気に誘われて、寒月大公園の夜桜、そよ風のそば畑の写真が掲載されています。国見農業ビジネス訓練所、初の長期研修修了生が誕生。国見農業ビジネス訓練所長期研修の修了証書授与式が3月24日、同訓練所で行われ、初の長期研修修了生となった遠藤誠さんに太田久夫町長から修了証書が授与されました。太田町長は、今後は長期研修で学んだことを生かし、農業の担い手として、国見町や伊達管内で農業振興への貢献を期待していますと挨拶。同訓練所の長期研修は、野菜の多品目栽培とトマトの養液栽培による稼げる農業を目指す農業者を育成するために、1年にわたって実習や座学で栽培技術と農業経営に関する研修を行っています。研修を修了した遠藤さんも、学んだ技術や知識を生かし、町の農地などを活用して新規就農する予定です。長期研修を修了した遠藤さんに修了証書を授与のキャプションのもとに、関係者の集合写真と研修の様子の写真が掲載されています。インタビュー、遠藤誠さん。一年間で農業のいろいろなことを学べました。楽しく農業を学べた一年間でした。訓練所職員の皆さんのサポートがあり、とても助かりました。長期研修では、たくさんの野菜の栽培方法について勉強できました。今後は訓練所で学んだ知識を生かして、おいしい農作物を作り、国見の道の駅へ出荷したいです。まずはキュウリを栽培する予定ですが、多品目栽培について学んだので、徐々に栽培する品目を増やしていく予定です。農業についてしっかりと学べる研修でしたので、新規就農を考えている方は、長期研修の受講をお勧めします。トマトを収穫する遠藤さんの写真が掲載されています。国見ライオンズクラブ結成45周年記念事業、道の駅国見厚かしの里へドッグラン施設を贈呈。国見ライオンズクラブ近久俊之会長は、結成45周年記念事業として道の駅国見厚かしの里へドッグラン施設を贈呈しました。3月28日、道の駅で太田久夫町長と同クラブ会員らが出席して贈呈式が行われ、近久会長が、来場者から要望があったドッグランを有効活用し、多くの人が訪れる道の駅を町の活性化につなげてくださいと挨拶しました。また、同クラブは教育活動充実のために国見小学校へ図書購入費用、県北中学校へビデオカメラ購入費用を送りました。ドッグランは小型犬専用、無料利用時間は午前9時から午後6時。 太田町長へ目録を手渡す近久会長のキャプションのもとに2人並んだ写真が掲載されています。新型コロナウイルス感染症対策、一人一人の予防対策が重要に。世界中で感染拡大防止のために、昨年12月に発生した新型コロナウイルス感染症は世界で急速に感染が広がっています。日本国内でも首都圏を中心に感染の拡大傾向にあり、1日の感染者が100人を超える状況になってきました。今後も感染拡大防止のために一人一人の予防対策が重要です。まずは一般的な感染症対策や健康管理を心がけてください。具体的には石鹸による手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などをこまめに行い、定期的に部屋の換気や手で触れる共有部分を薄めた家庭用塩素系漂白剤で拭いた後に水拭きすることも有効です。また普段から十分な睡眠とバランスの良い食事をとり、免疫力を高めておくことも重要です。人混みの多い場所や屋内でお互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごすことを避けて、手洗い、咳エチケットなどを徹底しましょう。4月2日現在の情報を記載。3つの咳エチケット。電車や職場、学校など人が集まるところでやろう。マスクを着用する。口、鼻を覆う。マスクがないとき、ティッシュ、ハンカチで口、鼻を覆う。とっさのとき、袖口、鼻を覆う。3つの咳エチケットがイラストで描かれています。公立藤田総合病院内科長兼感染対策室長斉藤博之医師から、新型コロナウイルス感染症とは、9、コロナウイルスの症状や感染経路などの特徴は、 A、 喉の痛みや熱、咳などの風邪症状に始まり1週間程度で落ち着くパターンと、悪化して息苦しさや強いだるさなどの肺炎による症状が出てくるパターンに分かれます。咳やくしゃみがある人からのしぶきによる飛沫感染と、ウイルスがついた手や物に触れた手で目、鼻、口を触ってしまうことで起こる接触感染でうつります。クルーズ船でのウイルス感染者の半分が無症状でしたので、接触感染により気をつける必要があると考えます。9. すぐにできる感染予防対策について。A. 症状の出始めに最も多くウイルスが出ますので、風邪症状がある人はコロナウイルスを持っているものとして外出せずにマスクをし、口や鼻を触れた後は手を洗い、会話は小声とするなど人へうつさない工夫をお願いします。ウイルスをもらわないためには、多くの人が触れるものに触った後は手洗いを行い、目、鼻、口を極力触らない習慣をつけてください。外出時は極力物に触れないこと、可能な範囲で手の代わりに肘や前腕を使ってドアを開けたり、スイッチを押すことも対策になります。9. これからの季節に向けて注意することは、 A.コロナウイルスの感染が中国の武漢のように急拡大した場合は、短期間で多くの人が感染し尽くし、3ヶ月程度で収束しますが、医療機関の能力を超えてしまい、亡くなる方が増えます。日本では3月22日現在で感染の急拡大を防げています。その分、多くの方が未感染でコロナウイルスへの免疫力を持っていません。今後も長い期間対策を続ける必要があります。感染対策を習慣づけて、ワクチンができるまで粘ることが取り得る現実的な作戦となります。 新型コロナウイルスの集団発生防止にご協力をお願いします。3つの密を避けましょう。1、換気の悪い密閉空間。2、多数が集まる密集場所。3、間近で会話や発声をする密接場面。新型コロナウイルスへの対策として、クラスター、集団の発生を防止することが重要です。日頃の生活の中で3つの密が重ならないよう工夫しましょう。1、2、3の3つの円が重なる箇所に3つの条件が揃う場所がクラスター、集団、発生のリスクが高い。3つの条件のほか、共同で使う物品には消毒などを行ってくださいと書かれています。ウェブ検索、首相官邸、厚生労働省、厚労省コロナ、QR コードが掲載されています。こんな症状にはご注意を。次の症状がある方は、帰国者・接触者相談センターにご相談ください。1、風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続いて、解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます。強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある。2、高齢者、基礎疾患などのある方、妊婦の方は、上の状態が2日程度続く場合、帰国者・接触者相談センター、健北保健福祉事務所内、電話 534-4108、平日午前9時から午後5時、夜間・休日は緊急電話番号を案内します。新型コロナウイルス感染症にかかる一般的な問い合わせ窓口、福島県相談専用ダイヤル、電話 521-7871、平日午前8時30分から午後9時、土日祝日午前8時30分から午後5時15分。県北保健福祉事務所、電話 534-4113、平日午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、保健福祉課保健係、電話 585-2783。巣立ちの時、卒業証書授与式、修了証書授与式。写真説明。中学校、小学校、幼稚園、保育所の卒業証書授与式、修了証書授与式の様子の写真が掲載されています。県北中学校、3月13日。友達との思い出を胸に。久しぶりの再会に笑顔を見せた74人。卒業証書を手に新しい一歩を踏み出しますのキャプションのもとに、卒業式の様子の写真が6枚掲載されています。国見幼稚園、3月18日、元気に演歌を披露。幼稚園を修了する46人の園児たち、小学校への夢に瞳が輝きますのキャプションのもとに、卒園式の様子の写真が5枚掲載されています。藤田保育園、3月21日、成長した僕たち、私たち、この1年で頼もしくなった子どもたち、23人がしっかりと修了証書を受け取りましたのキャプションのもとに、修了式の様子の写真が5枚掲載されています。国見小学校、3月23日、家族、友達、先生に感謝。62人の6年間の成長を見守ってくれた家族と先生、校舎。一緒に学んだ友達に笑顔でありがとうを伝えましたのキャプションのもとに、卒業式の様子の写真が8枚掲載されています。写真終わり。国見町職員人事。 令和元年度で退職する町職員への辞令交付式は3月31日。令和2年度の定期人事異動と新規採用職員への辞令交付は4月1日。それぞれ国見町役場で行われました。お世話になりました。退職者、引地誠、総務課長兼町民相談室長、黒木ひろ子、会計管理者兼参事兼会計課長、丹治義弘、産業振興課主任主査、武藤美幸、まちづくり交流課主任主事、井上智也、企画情報課主事、佐藤大地、建設課主事。挨拶する退職職員の様子の写真が掲載されています。よろしくお願いします。新規採用職員、三沢幸弘、産業振興課、町民目線第一をモットーに頑張ります。南修子、障害学習課、国見町のために頑張ります。よろしくお願いします。高橋由衣、藤田保育所、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。熊坂恵里子、保健福祉課、一つ一つの出会いとつながりを大切に頑張ります。鈴木博樹、総務課、謙虚で誠実に町民に愛されるまちづくりに貢献します。佐藤幸弘、障害学習課、一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。新規採用の6人の方が役場玄関に並び立つ写真が掲載されています。
国見町職員組織票、令和2年4月1日。町長、太田久雄、副町長、佐藤博俊、教育長、岡崎忠明。票、説明。課名ごとに課長、係名、直通電話、係長、係員が示されています。また、丸印、参事総統職、星印、主幹、黒丸、課長補佐の記載については、名前の後に記載名を読みます。総務課、課長、よもぎた英介、参事総統職、主幹、佐藤智明、庶務係、585-2112、係長、佐藤敦史、課長補佐、係員、佐々木純子、加藤智子、徳江裕太、財政係、585-2114、係長、中条信義、課長補佐、係員、佐久間則人、鈴木博樹、文書広報係、585-2113、係長、大勝晴美、係員、佐藤光、町民相談室、585-2160、括弧、室長、よもぎた英介、参事総統職、括弧閉じ。企画情報課、課長、阿部昭一、参事総統職。総合政策室、585-2217。係長、八島明、課長補佐。係員、横山博子、船山翔、丹治琴音。情報統計係、585-2927。係長、木村恒夫。係員、菊池秀俊。税務住民課、課長、吉田義勝、参事総統職。課税係、585-2778。係長、半沢和孝、課長補佐。係員、大津香織、花田優馬、菅野直樹、佐藤匠。収納係、585-2780。係長、村上正幸。係員、斉藤由里、高橋直也。戸籍係、585-2115。係長、三沢美代子。係員、黒木博子、再任用、長峰恵里、黒沢淳也。環境防災課、課長、渋谷康弘。環境防災係、585-2116。係長、中野圭一、課長補佐。係員、 佐藤歩美、石上義樹。原発災害対策室 585-2158 係長重原隆、係員鈴木雅也、赤坂郁美。保健福祉課課長菊池博美、参事総統職。保健係 585-2783 係長黒沢厚子、課長補佐。係員大内めぐみ、阿部明子、熊坂恵里子。国保係 585-2785 係長豊野義弘、係員菊池沙織、佐藤和也、二瓶和臣。社会福祉係 585-2793 係長五十嵐沙和、係員佐藤理香、関口七海。長寿介護係 585-2125 係長小野恵美子、係員高橋ゆかり、宍戸美穂。産業振興課課長武田正弘、参事総統職。産業振興係 585-2986 係長大勝浩二、主幹。係員斉藤恵美子、戸田義樹、三沢幸弘。農地整備係 585-2228 係長野村康弘、係員滝沢瑞希。国見農業ビジネス訓練所 563-5281 所長佐藤博士、括弧副所長大勝浩二、主幹括弧閉じ。農業委員会課長括弧武田正弘、参事総統職括弧閉じ。農業委員会 585-2890係長渡辺和美、主幹係員横山明。まちづくり交流課課長佐藤勝重、参事総統職括弧和樹課長、安藤光照括弧閉じ。道の駅商工連携室 585-2238 係長榊秀典、課長補佐。係員有賀舞子、服部拓也。歴史まちづくり推進室 585-2967 係長後藤博太。係員安田実、よもぎ田優子、板垣啓太。国見まちづくり会社派遣安藤光照、佐藤智弘、課長補佐。建設課課長村上康平。建設係 585-2971 係長東健一、係員松浦翔太、菊池拓馬。管理係 585-2972 係長徳江博之、係員加藤克弘、徳江智美。上下水道課課長宍戸光樹。水道係 585-2997 係長大竹義樹、係員鈴木拓海。下水道係585-2984 係長佐藤義弘、係員鈴木俊弘。会計課課長括弧会計管理者括弧閉じ。阿部義則。水道係 585-2700 係長槍水隆一、係員佐久間里奈。議会事務局課長松浦翔一、参事総統職 585-3295 係員大栗智子。括弧教育委員会括弧閉じ。学校教育課課長括弧教育次長括弧閉じ。羽根陽一。学校教育係 585-2892 係長黒田典子、係員鈴木智恵。給食センター 529-1551 所長石沢博士、課長補佐。括弧教育委員会括弧閉じ。幼児教育課課長東海林八重子。幼児教育係 585-2119 係長三沢隆之、主幹係員佐藤節子。国見幼稚園 585-2882、園長食卓、副園長菊池恵子、係員羽田さとみ、真田のぞみ、中田千尋、佐藤理沙、松田めぐみ、一条千鶴、佐藤夏美、藤田保育所 585-2374、 所長やりみずのぶえ、係員清野ますみ、遠藤恵里、山木翔子、高橋由衣、鈴木奈緒、古田崎、武田みやび、かっこ教育委員会かっこ閉じ、障害学習課課長かっこ公民館長かっこ閉じ、佐藤光雄、障害学習係 585-2676、 係長佐藤孝則、係員南修子、鈴木香織、文化スポーツ係 585-2676、 係長村木孝則、係員佐藤幸弘。表終わり。教育の向上に尽力、町教職員離任着任。町教職員10人の先生が退職及び異動となりました。また4月1日から新たに9人の先生が小中学校に着任しました。お世話になりました。転出、退職。学校名、職名、氏名、新任校を順に読みます。国見小学校、校長、菅野俊彦、退職。教頭、五十嵐博之、入東の小学校。教諭、神村直子、退職。教諭、佐藤幸男、伊達小学校。教諭、佐藤よし子、柳川小学校。養護教諭、本田東子、保原小学校。県北中学校。校長、梅宮健、県北教育事務所。教諭、よもぎたひろこ、退職。教諭、高野康則、松栄中学校。養護教諭、渡辺香織、伊達中学校。転入、よろしくお願いします。学校名、職名、氏名、全人口の順に読みます。国見小学校。校長、本田康弘、会津学法中。教頭、佐藤隆弘、睦愛小学校。教諭、佐藤智子、蒲田小学校。教諭、安西晴美、本宮真由美小学校。教諭、西山清彦、新任。養護教諭、荒川美佐恵、水穂小学校。県北中学校。校長、安倍中葉、県北教育事務所。教諭、桜井茂之、湯川中学校。養護教諭、吉田陽子、本宮真由美小学校。町の安全を守る、国見町消防団辞令交付。国見町消防団村上信夫団長の辞令交付式が4月5日、国見町役場で行われました。式では退職団員と階級移動、新入団員へ辞令を交付しました。式後には鹿島神社で無火災祈願が行われ、新体制での火の守りがスタートしました。退職団員、階級、氏名を順に読みます。分団長、宍戸よしみ、三沢喜平。部長、渡辺正美、安倍昌治。副部長、後藤富蔵、安倍徹。班長、安倍正幸、三沢博之、野崎信夫。団員、菅野真、渡辺翔、佐久間守、菊池義信、長谷川康弘、吉川茂雄。新入団員、所属、氏名を順に読みます。第二分団第二部、佐藤博明。第三分団第二部、村上正樹。第四分団第一部、伊佐子聡、板橋正俊、佐藤祐樹、松浦達也。第五分団第二部、坂井徹。第五分団第三部、松浦秀幸、松田博樹。消防団員としての決意を宣誓する新入団員の様子の写真が掲載されています。町青少年育成町民会議奨励金、町文化スポーツ活動等激励金交付式。 頑張る皆さんを応援。国見町青少年育成町民会議、太田久夫会長と国見町町体育協会、佐藤俊光会長は3月6日と23日に全国大会や東北大会、県大会に出場する皆さんに奨励金と激励金を交付しました。町青少年育成町民会議奨励金。都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会、東北6県対抗中学生インドアソフトテニス大会、福島近県選抜中学生インドアソフトテニス大会、栗原成樹中2、東北高等学校新人バレーボール大会、県高等学校新人体育大会、工藤翔吾高2、ショートテニスジュニアサーキット東北グランドチャンピオン大会、佐藤博康、小2。県小学生ショートテニス大会、佐藤博康、小2。四谷優馬、小4。佐藤あかり、小1。県高等学校ソフトテニス競技、インドア選手権。岩木彩音、高2。菊池より子、高2。県春季ジュニアテニス選手権。県高等学校体育大会。県総合体育大会。県高等学校新人テニス選手権。県ダブルステニス選手権、県春季選抜ジュニアシングルステニス選手権、松田俊太郎、高2。交付式現在の学年を記載。町文化スポーツ活動等激励金。全日本バウンドテニス選手権、今野進む、フレンドリー国見。奨励金激励金を手に、大会での活躍を誓う皆さんのキャプションのもとに、関係者の皆さんの集合写真が掲載されています。国見町青少年育成町民会議奨励金、国見町文化スポーツ活動等激励金の交付制度。町では文化スポーツ活動などの活性化と振興を図るため、芸術文化部門発表会や各種スポーツ大会に出場する個人または団体に対して奨励金、激励金を交付しています。国見町青少年育成町民会議奨励金。交付対象、大会。予選会などを勝ち抜き、県大会以上に出場する町内在住の25歳未満の方、または町内の団体。政府、地方公共団体が主催、または後援する大会に限る。申請期間、原則大会などが開催される前まで。申請書類等、国見町青少年育成町民会議奨励金交付申請書、大会などの開催要項、大会などに参加することがわかる書類、メンバー表等、予選または選考会の経緯を記載した書類、その他参考書類、結果報告、大会終了後、報告書類、大会の結果がわかる書類、国見町文化スポーツ活動等激励金、交付対象、大会。予選会などを勝ち抜き、上位大会に出場する町内在住の方、または町内の団体。国見町青少年育成町民会議の奨励金の交付を受ける場合は除く。申請期間、大会などが開催される10日前まで。申請書類等、国見町文化スポーツ活動等激励金交付申請書、大会などの開催要項等、大会などの参加申込書の写し、予選または選考会の経緯を記載した書類、その他教育長が必要と認める書類。結果報告。大会などの終了後30日以内。報告書類。国見町文化スポーツ活動等結果報告書。選手などの名簿。大会などの結果を記載した書類。その他、教育長が必要と認める書類。詳しくは、障害学習課、電話 585-2676 へ問い合わせください。国見の輝き人。国見町で活躍する人を紹介。ボリューム4。伊佐子聡さん、北部。今回は、 県国際農友会海外派遣研修に参加し、2月10日から16日の約1週間、アメリカで有機栽培や農業経営などを学んだ若手農業者の伊佐子聡さんを紹介します。何を生産していますか？昨年の4月に就農して、桃や米、あんぽ柿などを生産しています。ちょうど1年が経過して仕事の流れが分かってきたところです。ようやく作業に慣れてきた頃に台風の被害があって大変な思いもしましたが、これからもより良い農産物を作るための農業技術を学んでいきたいです。今回の研修について教えてください。アメリカのカリフォルニア州で有機栽培の農場や市場を視察して、アメリカの農家の経営実態や現状、栽培技術などを学びました。有機栽培先進農家から直接話が聞けたことは貴重な経験でした。アメリカと日本の農業政策や経営方法の違いについても知ることができ、勉強になりました。今後の抱負について、一緒に研修したメンバーと切磋琢磨して地域に貢献できる農家を目指して頑張ります。農園内に立つ伊佐子聡さんの写真と視察先のネクタリン畑の写真が掲載されています。小さな天才たち、国見幼稚園年長組、卒園おめでとう。写真説明。光組と空組の2枚の絵の写真が掲載されています。どちらも園児みんなで手をつないで並んでいる様子の絵です。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム34。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。歴史まちづくり推進室、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。特別編、国見の宝物。今月号の歴まち散歩は、昨年9月号で最終回を迎えたコーナー、国見の宝物特別編をお届けします。皆さんも自分の住んでいる地域の宝物を見つけてみませんか？中世石母田の水田地名、歴史の索引。地名とは、言語や民族、信仰、文化など、その地に暮らした人々の歴史を表しています。しかし、時代の流れで歴史的意味を持つ地名は変化し、かつての地名を知らずにその地に住む人も増えています。武士が暮らした時代から水田にも地名が付けられていました。石母田城跡の近くの田んぼも31の水田地名が付けられていました。そのうちの一部を紹介します。持田、その名の通り、もち米の栽培を表す地名で、石母田城主に供するもち米を作る水田と想像されます。上吹田、現阿座増田。文治5年、1189年、奥州合戦の折、鎌倉軍兵士を検閲する源頼朝に笛で合図した場所と伝わっています。また、中世石母田郷鎮守の滝口神社の祭祀殿、米を売り祭りの費用とするための田んぼとも言われています。姫作り、姫作、城の女性、姫、奥方たちの化粧料、生活経費を賄う水田だったと考えられます。土曜だ、現、阿座しとまき、土曜7月下旬の頃にやっと田植えができる田んぼで、なんとか稲が実ることにちなんだ地名です。万象殿、現阿座増田。古代の都で働く大工たちが仕事の順番を組んだことに由来しますが、 石母田では城で働く大工たちの賃金を賄う水田だったと推測されます。雷集落、現阿座富士の町、昭和44年の東北自動車道の工事で移転を余儀なくされた集落で、旧地名が雷集町だったことから通称として呼ばれていました。岩城の国伊達郡石母田村小字前図、南部分、菊池俊夫氏作図。明治7年1874年1月、斎藤勘十郎氏所蔵図より、延宝2年1674年、石母田村県知庁による小字字押し図である。岩城の国伊達郡石母田村小字前図、南部分の地図上に、持田、笛吹殿、姫作り、姫作、土曜田、万象殿、雷集落の所在地名に赤丸が付けられています。徳江沼田神社の本殿彫刻、二重思考の道徳教育。江戸時代の終わり頃、徳江河岸近くの沼田神社本殿に、中国儒教の故事、本朝二重思考のうちの五作と、日本の養老の滝を題材とした一作、合わせて六作の彫刻が作られました。作者は上方の高とも、高成田村、伊達市保原町の長谷川雲橋とも言われています。今回はその故事にちなんだ彫刻の一部を紹介します。遠視。遠視は目を患う年老いた両親のため、目薬になると聞いた鹿の乳を手に入れようと、鹿の皮を身につけ、苦労して乳を手に入れました。その時、漁師が遠視を鹿と間違え言おうとしましたが、人間と分かりいられずに済み、無事両親に乳を飲ますことができました。長江、長礼。飢饉の時に木の実を拾いに行った長礼は、盗賊に食べられそうになりました。長礼は、高齢の母が腹を空かせて待っています。食事をさせたらすぐに戻るので、少し時間をください、と言って家に帰り、母の食事を済ませた後に戻りました。兄の長江は、これを知ると、盗賊のところへ向かい、太っている私を食べて、弟を助けてください、と言い、長礼は、約束なので私が食べられます、と互いを守ろうとしました。非道な盗賊も兄弟の孝行心に感動し、二人の命を助け、たくさんの米と塩を与えました。兄弟はそれらを持ち帰り、さらに孝行を尽くしました。遠視と長江長礼の彫刻の写真が掲載されています。